B 剤。さあ、はい、先週は、うん、先週の B 剤はペンネーム女王様襲撃襲来スペシャルと、ね、
いやー、
今まだ余韻が残ってます
けど、ね、大丈夫だったんでしょうか、あの
大丈夫なんでしょうかね、うん、まあいろいろあのいろんなメールの感想とかも後で紹介しようと思うんですけれども、まあペンネーム女王様、うん、まあいくつでしたっけ ?28 ぐらいですよね。うん、まあで、まあ、昨年の秋ぐらいまで先生、高校の先生をやっていて、うん、今はホテルのですね、フロントか何かをやってるというような女の子でですね、まあまあ、なんつうんですか、赤裸々な下ネタをですね、ずっと送り続けていて。まあ、
若干引いてたけどね、俺。
まあ下ネタっていうかもう、うん、ただの性生活。僕らに報告してるだけ、うん、
ネタじゃないですよ、
ね、ネタじゃない、
脂肪を送ってきてた。
しかも真顔で言ってくるからね、真顔で答えるからね、笑いながらとかじゃなくて、
そして、うん、先週もですね、まあスタジオね、うん、それでまあリスナーの MVP に選ばれた、うん、一昨年リスナー MVP に選ばれてですね、そのご褒美として先週スタジオ見学に来て、うん、まあゲスト出演させていただいたわけなんですけれども、うん、まあ収録終わった後とかも、うん、いろいろ話とかを聞いてまして、
うん、アフタートークをね、
ピロートークしまして
。いや。
まあ、うん、すごく感じたことっていうのはやっぱ、はい、男と女って違うなっていうのは。
なんかそういう話してましたね。
ありましたよね。例えば、やっぱ男の下ネタと女の下ネタ違うのは、うん、まあ、その、一番違うのは、うん、女王様だってスタジオで入ってすぐ、はい、1分ぐらいで、生理っていう単語を口にしてたじゃないですか。
まあ、あいつだけかもよ。女が全員じゃないです。
まあ、ちょっと大きく分けて、
はいはい、
ちょっとの一例だけですけども、
まあまあね、はい、生理っていう単語って、はい、男の下ネタでは絶対言わない話ですよね。まあ、
笑いにできないもんだって。
そう、笑いにできないんですよ。うん、
逆に男同士で、はいはい、その話題が出たら、うん、ちょっと、あれなんか、こいつ違うなみたいな。
ちょっと引くなみたいな感じで。
そこはちょっとなんか、はい、暗黙の了解あるだろ
う、はい、そう。そこ踏み込んじゃったらゲスでしょ、みたいな。
まあ、それ言ったらもう全部ゲスなんだけど、みたいな。
俺らがね、何言ってんだって話なんだけど。
ですけども。
まあでも、みたいな。
その話、いきなり持ってきちゃう感じって、やっぱ、男と女って全然違いますね、違うなっていう感じあったじゃないですか。
男として見られてないんだろうね、俺らが。
まあね。
日常に、ちょっとこう、やっぱりこう、関わってるか関わってないかみたいな。
はい。まあもしくは、向こうからしてみると、女性からしてみると、生理の話とか、いつも別に友達と普通にしてるし、ね、みたいな多分感じで、来たんでしょうけども。
別にギャグとか笑いと
なんかね、隠語では言ってこない、普通に直接、
そう
なんか女子校ではあれでしょ、なんかで言うんだけど、血祭りって言うんでしょ、いや
ちょっと隠語になってないです
いやいや、はい、それでね、まあまあ男と女っていうのはやっぱ感性違うなってことがあったわけなんですけれども、先日ですね、まあ、これ、そうか、はい、まあ、名前出したとか話しないな。
大丈夫ですか、
ね、まあ、僕がですね、はい、まあ、この世界に入って半年ぐらいして、日本放送に入社してきて、はい、まあ、それ以来ですね、もう15年以上ですね、仕事ずっとやってた盟友のですね、日本放送の松尾くん、はい、松尾ディレクター、はい、そうですね、番組行ったら、ゆずのオールナイトやり、鈴木亜美ちゃんの番組やり、それから、知ってる24時やり、そうだね、あと俺はクリームシチューのオールナイトも、ほんまとか俺とかずっとやり、はい、でまあここのね、例えば B 祭のディレクター名前も含めて4人は、まあずっと仕事をしてる、お世話になってる、男がいるわけなんですけども、まあそうですね、B 祭でも何度か話にはなったと思います、結婚、自分の結婚式の二次会に2時間遅刻してきた男
遅刻というか、押しに押したというか。
まあ、その男のですね、はい、ちょっとまあ、ご不幸がありまして、お父さんが亡くなったということがありまして、でまあ、先週のですね、月曜日かなんかにですね、松尾からメール来まして、実はちょっと、父親が亡くなった、火曜日だったっけな、実は昨日ですね、父親が亡くなって、みたいな感じの話がありまして、でまあ、日本放送は会社として、そういうのをちゃんと、まあ、どこの会社もそうですけれども、なんとかさんのお父さんが亡くなりました、はい、葬儀場はここで、みたいなのあるじゃないですか。はい、なんか、連絡票っつうんですか、で、それが水曜日かなんか発行されたんで、それを、だからちょっと、まあ、会社関係はね、はい、日本とか勝手にやるとして、それ以外の松尾のですね、付き合いのあった事務所さん、レコード会社さんみたいなのですね、まあ、連絡するみたいなのをやったりとかしたわけなんですけれども。で、まあ、そのですね、お通夜が金曜日にありまして、で、翌日、葬儀的な、なんですか、がありまして、はい、でまあですね、僕とブルーンは、金曜日のですね、 まあ、お通夜の方にですね、はい、まあ、参列させていただきました。で、ね、はい、で、まあ、僕何気に実は身内以外のお通夜に出席するのって初めてだったんですよね。
ああ、でも俺もそうかな。
俺も多分近しいところだとばあちゃんのお通夜に行った以外は、ちょっとさ、仕事関係でもあんまり行ったことなかったんですけれども、まあ、ね、まあ、さすがに松尾のお父さんにちょっと行っとこうかなっていうようなところがありまして、行ったんですけれども、はいはい、まあ、その、連絡をですね、その松尾のお父さん亡くなりましたよって連絡を回してる中に、はい、まあまあ、仕事仲間は当然いるわけで、はい、まあ、例えば俺からブルーンほんまにも回しましたし、はい、例えば、今で言うと西川のファンクラブの解放とかですね、インタビューとかやりつつ放送作家もやってる綾子、はい、うちの妹の綾子とかですね、それからですね、サナエ、まあ西川貴教オールナイトの初代サブ作家サナエ、それからですね、今ナイナイのオールナイトのサブ作家やってる川島っていう女がですね、まあいるわけなんですけれども、そこら辺に回しまして、じゃあブルーンも含めて、金曜日の夜お通夜にちょっとじゃあみんなで行こうみたいな話になったわけです。で、まあ、何でしたっけ、あそこの駅何でしたっけ、大岡山じゃない、上大岡。
京急。
京急のですね、上大岡っていう駅のですね、そば、の最上、最上じゃねえな、あそこなんつうんだ。
一応なんかね、式、なんとか、ね、ホール。
なんとかホールってよくあんじゃん、放送しける。
まあ、
なんていうの、なんか、その、お葬式みたいの、
セレモニーというか、
やるホールあんじゃんっていうところでですね、そのホール的なところでですね、あったわけなんですけれども、で、まあ、7時からお通夜だっつんで、じゃあ、7時前後、お通夜ってあれでしょ、時間通り行く必要ないんだよね、別にね。だから、
なんか、その、この時間でやってるんで、
これ時間に来てくださいみたいな感じでですね。いうのがあって、じゃあ7時に、その上大岡の駅にみんなで改札口に集合しようなんてですね、話になったわけなんですよ。で、僕はですね、まあこれまた盟友ですけれども、日本放送の福田という男ですね、二人で、日本放送からですね、
虚弱を福
田
として。
虚弱を福田、元ハガキ職人ね。
まあまあ、その口情報があれです
ね。で、行ったわけですよ。で、まあ、上大岡の駅に着いたらですね、綾子がもう待ってまして、で、綾子と3人待ち合わせて、で、ブルーさんの方からですね、遅れますと。いや、まあ、7時集合とか7時半くらいになりそうですと。
ちょっとバタバタして
。っていう連絡がありまして、で、じゃあ、川島来るっつってっから、で、サナエはちょっと何時になるか分かんないみたいな連絡があったら、川島が7時15分くらい着くみたいだから、川島まで待ってから行こうか、みたいな感じでですね、行ったわけですよ。んでですね、まあその、ホール的なところがですね、まあ駅から2分っていうふうに、
まあ一直線
ですね。ホームページを書いてあるわけです。で、じゃあ歩いてこう。もちろんね、駅から2分だったら歩いてこうよ。車なんか乗らず歩いてこうみたいな話になったんですけども。まあ、なんて言うんですか、まあ予報では出てましたけども、駅から一歩外に出たら、もう雨がざんざん降り始めてるわけですよ。
ちょうど降り始めたところです。
まあ、結構強かった、ね。
誰も傘持ってないという状況の中で、まあ、そのですね、女子軍団がですね、まあ、ブーブー言い始めたわけですよ。
もううるさかったね。
まあ、全員もう35過ぎてます。アラフォーです。
本当だよ、ババアにさ。
いや、ババアって。ババアはちょっと、
入れちゃってるわけじゃん。
まず、綾子。その川島をね、待ってる。ほんと10分か15分の間、改札のところで待ってたわけですよ。で、まあ、上岡の駅は駅ビルになってて、1階に、こう、ね、飲食店の看板みたいのがさ、出てるわけですよ。今こんなキャンペーンやってますよ、みたいな。したらですね、綾子がですね、その看板見ながら、私サーティワン食べたい。サーティワン食べたい。
もうなんか思ったことを全て口にする、
ね、口にする
それはなんか少しでもこの場の空気を明るくしようみたいなことじゃないですか、
ない、全然ない、まあ、もう素直に
今明るくする人もないけども
、喪服でサーティワン食いたい、
サーティワン食べたい、サーティワン食べたいと、カイドちゃんあと何分くらいで来るの、サーティワン買ってきていい
まあ、それはまあね、女の子っぽいかもしんないですけど。
で、まあ、川島かよも川島かよでですね、まあ、まあ、そもそもが、7時集合であいつ15分遅れてんですよ。で、15分遅れてるくせに改札出て俺の姿見るなり、もう、愛ちゃん疲れたわ、ずっと立ちっぱなしで。帰りたい
知らんがな、と。
のっけからそれのテンションだったんですよ。
そう、うんで、おめえもう疲れたもんだ、ね、俺たちだって立ってきてんだよ、電車。ね、そのお通夜7時ですよ、7時なんてちょうど帰りのラッシュじゃないですか。
まあ確かに。
俺たちだってな、俺と袋だってずっと有楽町から立ってきてんだよ、バカ野郎、1時間ぐらいね。立ってきてんだよ、この野郎って言ったら、川島が、アキちゃんたちはね、男だから分かんないんだよ。私、ハイヒール履いてんの、ハイヒール。知らねえよ、おめえの靴のチョイスはよ。
自分のさじ加減でしょ、それ。
だったらローファー的なもん履いてくれよかったろうが。
そ れ,、ね、それだって35年間ね、生きてりゃ分かるだろうって。分かるだろうって。
ハイヒール履いたら疲れんのが。
この時間だいたい混んでるっていうぐらい情報は分かるでしょ。うわ
で、ブツブツブツブツ文句言って、もう雨で濡れたら、濡れるから嫌やわーみたいな話とかずっとしながらですね。
クリーニングがどうの
こうの。どうのこうのみたいな話とかしながらですね、歩いてったわけですよ。
そんな絶対呼びたくないよ、ね。
したらですよ、まあ不動産などの物件でよくありがちなことですけれども、うん、歩いて2分って書いてあったんですけれども、うん、意外と遠いわけですよ。
まあ看板はでかいから見えたんだけど、はい、結構着くまで5分ぐらい。
5分ぐらいは歩かなきゃいけない
ですよ。まあ、それでも地形だろって話だ
よ。そう、十分だろって。だってさ、普通総裁、そういうさ、総裁場っていうのってさ、意外と遠いところにあるよね、駅からね。
するよね。まあタクシーでちょっと一駅。
だから下手したらさ、みんなで集まって、タクシーみんなでお金出していくみたいなことって多いじゃん。
多いあると思います。
それに比べたらさ、駅からさ、まあ2分って書いてあったでしょ、5分で近い、もう程があるじゃん。にもかかわらず、川島と綾子がまた途中で、こんなんやったらタクシー拾ったがよかったわ。
何ですかね。
本当だよね、もう。みたいな綾子と川島にぶつくさ、ぶつくさ。
今それを言ってもしょうが
ない
でしょ。
しょうがねえだろと。
みんな思ってんのを口にしないでいるのに。
いるのに。
ガンガンもうぶっこんでくるから。
そう。バカなんだよ、女。
バカ
なん
だよ、ま
あ、
なんだ
あのね、アラフォーでもなってくると、何にも考えてないの。思ったことが全部口に出るわけ。そんでですね、うん、まあまあ、お通夜行きまして、うん、で、大間さんは翌日の葬儀の方に行ったんですけれども、ねうん、ほんと人のお通夜に出るのって、俺初めてだったから、うん、結構びっくりしたんですけど、はい、ほんとあっさりなのね。
あ、まあ。あっさりでしたね。まあ、
名前があって、それに。
まず入って、受付します、うんはい。で、名前書きます。うん、で、お香典渡します、うん。それで、なんか3階の方が会場なんで、つってて、うん、エレベーター乗せられて3階行ったら、うん、もういきなりそこにこう、なんていうんですか、お線香が置いてあって、うん、で、もう、うん、まあ、そんな広い会場じゃなかったんですけど、うん、このスタジオぐらいっすよ。ね。うん、それで、いきなりもうお焼香をして、はいうん、それで、終わりっていうので。
うん、まあ、そうなんですよね。
あ、こんなもんなのか、お通夜っていう感じで。んで、まあ、その後、1階で受付して3階会場だったんですけど、2階に、まあ、なんつうんすか、ああいうの、なんつうの、精進落としっつうんすか、
僕、なんつうんすか、あれ。
行かなかったな。
ちょっとしたお食事で、なんか、あれ、一杯とか、ちょっとお酒飲んで、なんかお清めするみたいな、なんか、個人を忍んで話をしたりとかしながらって、うん、まあ忍ぶも何も松尾の親父とか会ったことないから分かんないんですけど、でまあ俺もばあちゃんの葬式の時にそういうのあって、うん、でまあ大体さそんな料理とかさなんかあんまみんな箸つけなかったりとか残っちゃうんだけど、うん、残しちゃってもしょうがねえからつって、うん、みんなちゃんとある程度食ってけ食ってけなんて話しつつ、うんうん食ってたですよ。
寿司をね。
お寿司ですよ。なんでなんすかね。あ、大体お寿司ですよね。
寿司と、寿司以外なんかあった？
寿司となんか、なんか煮物とかのオードブル的なわかんねえけど。
まああんまりでもさ、あんなおせち的なやつあっても嫌でしょ。
エビフライとか。
葬式で。
フライドポテトとか、バーレル。
で、そんなさ、安いものも出せないって言ったら、やっぱ寿司なんじゃないの？
まあ寿司だろうな。
なんか確か映画とかでも確かにお葬式でお寿司っていうのがイメージがなんか
サンドイッチでも変だし。
確かに。
確かにな。
おにぎりでも変でしょ。誰が握ったんだって。
横浜ですので、じゃあ今日シューマイ弁当用意しました。みたいなのも変です。確かに変です。
がっつり食いたいみたいな。好物です。
チキンナゲットとかあっても嫌でしょ。パーティー明けされたポテトチップスとかあっても嫌でしょ。
あの乾き物こちらですので皆さんなんていうのも嫌ですけど。
まあ話はそう
ですね。ほんでまあとりあえずなんかお寿司とか食ってたわけですよ。ほんで、でまあ、ちょっとまあ、各事務所さんやレコード会社に連絡して、お花いただいてたりして、でまあ基本それは松尾がお礼を言うべきことだけども、まあまあお礼とかは早いに越したことないわけだから、ちょっと、その総裁上のスタッフの方にちょっとお願いして、どんな方からお花出てるかちょっとメモでまとめてもらっていいですかつって言って、でまあ手分けしてまず第一弾でお礼しようみたいな感じの話とかしてたんですよ、でまあそうこうしてるうちに、まあ10分15分ビールに 1,2 杯飲んでたらですね、まずですねサナエがまた来ましてですね、
怖いですよ、
まあサナエさん、今や2児の母、
そうですね、
2人目の娘、上の娘はもう中学生と
反抗期真っ只中、
真っ只中ですけれども、まあサナエさん、まあ西方がね俺らとか聞いてる方若干ご存知かと思いますが、まあクレイジーママです。
これがね、もう非常にクレイジーママ。
一旦サナエ子供を産んで子育てで作家を離れてて、また一人目の子育てが終わった時かな、作家として復帰して、まあまあそれでまたしばらく働いてたらですね、二人目の娘ができたわけなんですけれども、確か一人目の娘を育ててから、育児休暇的なものがあってから二人目の娘を産むまでの間、つまりすでに一人娘がいる、娘の母親である間、あいつどんな頭してきました本間さん。
え？
コンロー。
出たね。
それってあれですよね。
お前来るんかっていうような、混乱をしてきて。
B サイのイベントの時じゃなかったっけ、
でしたっけ、
なんかフェイスでやったイベントの時に。
そうでしたっけ、
久しぶりに会ったら混乱だったんですよ。
そうでしたっけ、とにかく、アバンギャルドのヘアスタイルすることでお馴染みなんですよ、ね。
どこのスラム街から来たんだっけ。
非常にね、怖いんですよ。
で、2時の半になってからもう金髪だった時期もあるし。
なんでしょう、
なんかあれですかね、ストレスが全部頭にいっちゃうんですかね。
髪型に出るんですかね、育児ストレスみたいなのが。
ママ友とは何喋ってる
んだ、何喋ってるんだと。
コンローで。
しかもコンローでありながら、あいつ、団地の自治会の会長やってました。
怖いです。
そんな女です。
まあ今は落ち着いてますけどね。
今は落ち着いてないです。今は落ち着いてないです。よく見てください。あいつの髪型。ノースタイルの井上さんみたいな足目になってます。
なるほど。
常に若干抵抗してます。
下手したら、これ坊主にしたら、タトゥー入ってんじゃないかな。
しかも、サナエさん、今したい髪型、丸坊主。
謝罪した方がいいんじゃ
ないか。謝罪したいと。
どういうことじゃないですか。
そんな女がですね、喪服姿で、塩らしくやってきました。それでですね、まあまあ久しぶりだって話しつつ、まあどこのお葬式でもそんな、お葬式でもお通夜でもなるんですかね。結構だから懐かしい顔が集まるっていう感じですよね。で、ブルーさんも遅れて来て、みたいな感じで。だから、
福田。一回で俺待たされちゃったね、これ。
そうそう、福田、俺、それからブルーン、サナエ、アヤコ、さ、川島、で、6人ぐらいで、ずっとまあ喋ってまして、で、まあ、ある程度、お酒も飲んでいたところですね、まあ、意外とおつやってあっさり終わるんだなと思ったのは、7時にオープンして、1時間ぐらいでもうなんか、終わってましたよね。
そうだっけ？
そうそうそうそう。
早いですね。
で、親族は、一晩中開けてるみたいな感じなんですか？
いや、じゃなくて、多分それはホールの都合もあるのかもしれないけど、もうだから7時に始まったら、俺らは7時半ぐらいにもう飲んだり食ったりしてたら、8時ぐらいにはもう親族とか松尾も降りてきちゃってて、それで、でまあ、おそらくその親戚の皆さんでね、まあ、宴会って言ったんですけども、やるんでしょうけども、でまあ、ちょうど、そしたら親族一同降りてきたところで、じゃあ、つって言って、じゃあ僕ら一回、一旦、スタッフの方が、リストをメモにしてくれたんですけれども、どこの事務所さんとかからお花来てるかみたいな、全部じゃないんです、みたいな感じでしたから、あ、じゃあ申し訳ないんですけども、僕ら一回上上がって、それで、ちゃんと、どっから来てるか、メモ取っていいですかみたいな話したら、いいですよ、みたいなこと言われたんで、上上がって、んで、またメモを取って、それで下降りて、で、松尾とも軽く話したから、じゃあ、もう俺らはこの辺で、みたいな感じで、出よっか、みたいな話になったんですよ。 で、まあ、うん、6人で、うん、その、また、またですね、うん、5分の道のりをですね、うん。はい、
まだちょっと雨
降ってんすよ。
まだ降ってんすよ。
むしろ強くなってるぐらいだよ。
でも、うん、その、さなえ、川島、あや子の女子軍団は、うん、雨が降ってることにされて、ブーブー、ブーブー、文句言うわけですよ。
で、俺は、傘持ってたんだ。
そうそうそうそう。
で、あの、傘さして、駅向かおうとしたら、うん、まあ、川島さんが、うん、ブルー入れろとか言って。
なん
俺がもう半濡れ俺
ブルーいけなよ
むしろなんで気を回さねえんだよみたいな
そう。いや、そんな傘持ってないのか知らないから、ああみんな持ってるから
持ってるから、
いきなり入れろよみたいなことを言われたから、なんか脅されたから。
そう、しかもだよ、普通ね、優先順位で考えてみて、俺と日本その福田は、うん、いろんな人からここでは預かってるんです。うん、預かっていったんです。うん、だから、はいはい、二人それぞれ、10人分ぐらい光電会社の袋を持って歩いてるんです。で、俺は傘ないんです。うん、どう考えても、俺たちを傘に入れるのが優先されるはずなのに、まあ、川島が、もうええねん、アキちゃんとか、ブル入れてみたいな感じで入ってくる。
なんですかねー。
はいって言うしかないの、もう。
なんですかねー、これは。
で、なおかつよ。なおかつ、その帰りの道とか、ずっと話してたこと。その女子三人、アラフォー女子3人が話したこと。
びっくりした。
怖い。
ちょっと見た。川島がまず口引きました。ね、あやこ、あやこ、さなえちゃん、ちょっと見た？
ちょっと見た。
まっちゃん、松尾のスーツ。
どういうことっすか？
いや、俺も、うん、俺の後ろでその3人話してたけど、はい、え、スーツとか、え、全然気になんなかったけど、なんだと思って。
俺もあんま気にな
かった。そう。見た見た、うん、みたいな話になって。あのさ、うん、ダボダボのスーツないよね
しかもあの、ダブルスーツ、ダブルだったんですよ。
ダブルのスーツだったので
、お通夜でダブルって変じゃない
変じゃない
普通シングルよね
シングルよねみたいな話して。
で、あれ明日も着るんでしょとか言って。
明日、普通で着るんでしょ
しまいには、うん、嫁もねとか言って。
嫁も、ちょっと、アキちゃん、あれ、あんたが言わなあかんねんと。そうだよ、石川県みたいな話になって。さなえとかも、ちょっとさ、あのさ、ダボダボはないって。
ないよ。
ああいうのね、絶対後から、親戚のね、姑とか、その辺の連中から、親戚の女性陣から、後から、あそこは何お嫁さんがちゃんとしてないから、あんなダボダボな服着せて、みたいなこと言われるのよみたいな。ねえ、ああいうことか。そうだよ、あれはないよ。あれはもうさ、お兄ちゃんから言わなきゃダメだよみたいな。
なん
って言ってる二人は独身なんだよ。
そうって言ってる川島と綾子は独身
で一人はクレイジーママ
クレイジーママ
まともなの一人もいないんだよ
一人もいないクズばっか
まあサイズぴったりな方がいいのかもしれないけど、うん、まあ別そこはまあ流すだろ
う
みたいな
そうだってさ俺ら男三人さ、ね、確かに言われてみればサイズまず合ってなかったなっていうのはあるけど、う
ん、全然そんな違和感
あるよね松尾のスーツがさダブルだったかシングルかなんか見てないじゃん
言われて思い出したぐらい、
ね、言われてあそういや、うん、ダブルだったなぐらいだけど
そんなことよりだって松尾さんなんか大丈夫かなとか
そうそう
松尾そういう顔の表情を見てるから
そう
洋服なんか全然気にならないやつだそんな
でしかもさ、お通夜でさ、さっきも言ったように一瞬だぜ、エレベーター開いたらすぐもう会場で、そこでお焼香してそのまま下がる。わずか1分だよ!1 分の隙に、いくら近くに座ってたのに、松尾のスーツが、シングルかダブルかをチェックしてる女性陣
怖いよ、でもまあ、あ、逆に言うとその、なんか冷静だなっていうその
いや冷静だよ
変な話ちょっと証拠するだけで、
うんうん、あのだってまず俺らとかさ証拠ってどうやってやるんだっけみたいなとこじゃん、ね、
まあ前の人をちょっと見 て, そうそう
見て
こう変な感じになんないようにしなきゃみたいな
ご親族にね失礼のない
そうそうないようにみたいなな
んか緊張しすぎてにやけちゃわないかなみたい な,
みたいなのとか
それエビスさんでしょ
エビスさんは葬式で笑っちゃうみたいな
にもかかわらず、ね、わずかな隙にスーツをチェックして、ねうん、帰りの道すがら5分間ぐーたらぐーたらあのスーツはねえなと
雨に濡れながらよ
で何段階かあるすげえなっていうのが、うんまあ、それ見てたのもすごいし、仮になんか僕らがそれ気づいたとしても、別に人に言うことじゃないじゃないですか。
そう。
なんか、よっしゃーみたいな。一個ネタ、 こで言ったの。
で俺とブルーが、まあ、切れたわけじゃねえけど、おめえらほんと小シュートみたいなこと言ってんじゃねえよって言ったら、あんた全然分かってない。石川くんとか分かってないよ。親戚の女性の方がね、もっと怖いからね、私たちより。みたいな。あんなの絶対陰で、嫁がちゃんとしてないからって悪口言われんだよ。それでいいの石川くんみたいな、ないとか言って。今日さ、松尾くんに電話しなよ。
で、明日、国立式の前に、絶対もうスーツ買いった方がいいよ。
もうさ、
そんな時間ねえ
って、私が嫁だったら、もう、明日朝一で青木行かせるよ。
言った言った。
なんすかね。
知らねえよ。松尾のスーツがシングルかダブルとか知らねえんだよ。こっちは。
まあ、そんな、だからさ、別にシングルに着替える余裕もないぐらい精一杯詰まってる。
そうそう、だってそもそもさ、うん、まあ、松尾喪主だったけど、お葬式って本当の意味で言ったら、うん、どんな格好で言ってもいいわけでしょ。まあまあ、突然亡くなってる、ね、突然亡くなってるわけだから、慌てて駆けつけた。だから、お葬式って真剣だったら失礼なわけでしょ、ね、お札とかも。にもかかわらず、あいつら。
ね、それをチェック。
で、またなんかヒールが痛い痛い痛い
痛い。痛い痛い。
電車何時に来んだろう。座れねえ座れねえ。
あやこはあやこでスマホでこう乗り換えとか見ながら、ね、なんでこの駅で乗り換えなきゃいけないのか分かんないんだよね、みたいな。
ダイヤまでも、ダイヤに関しては知らないよ。
京急って羽田行きと品川行きあるじゃん。
あんのあんの、東京の人分かると思うけど、羽田行きと品川行きあんのよ。
羽田空港行くと乗っちゃうと京急蒲田までしか行かないの
よ。そうそうそうそうそう、
なんでこれ乗っちゃいけないのとか、
まあ、
もう一からまた説明だだ羽田枝分かれするんですよ、これ品川とって
、うん、蒲田から枝分かれするんですよ、うん、みたいなブルーグして
で行けないっつってんのに、うん、なんで行けないのみたいな。
うるせえババア。あのね、女もね、アラフォーぐらいってくって、もうほんとさ、帰りの電車の中、早苗は別方向だったんだけど、うん、川島と綾子も思ったことをずっと口にして
る。何、うん、ですかね。で、楽しめちゃうみたいな。
楽しんでんの。で、こっち聞いてても何も面白くねえ話ずっ
として。持たされた、そのなんかお土産、
うん、
お土産つかま
あ、おでん菓子だ。
おでん菓子が海苔だったんですよ。
うん。うん、で、松尾君、海苔焼きっていう名前なんですよ。うん、
これ、
うん、
海苔焼きにかかってんのかな。
ね、海苔焼きにかけて海苔なんちゃう。死ねえ関西人。
まあね、お調子者というかなんていうか。
駅のホームでだ。
そう、駅のホームで。
電車待ってる時。
キャッキャッキャッキャッキャッ言いながら、帰るじゃ絶対そうだよ。松尾くんさ、海苔焼きだから海苔にかけたんだよ。あやこバカ。死ねえあやこ。次にあげてやるのはな、川島とあやこの葬式だからな。次にあげんのは、こんなクソ女の方がよ。ということで、はい、今週も行ってしょう。石川。
おま、ブルーノ。
B サイドで。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに。B サイドユアライフ。
改めまして、高瀬さんがやってます、はい、そして
はい、おもです、
ブルンです。
いやー、だから女の人っていうのはね、俺らと見てるとこ違うんだなと。
違いますよね、やっぱ女の子。
逆にまあ、女性の視点しか見たら、そのすっげえあいつだ、もう何なの、みたいな言ってるかもしれないですよ、
はいはいはいはい、
裏で
裏ではね、いやだから俺らもなんかね、気をつけて言われてることあるわけですよ。
絶対言われてるよ、女。
しかもあの口の悪い3人ぐらい。
いやひどい。
であれは多分普通の他のね、全然知らないその辺にいる女の子たちかは、あれ全然その中でもひどい類でしょ。
ひどい類ですね。
あの三人は。あの3人は。
まあね、確かに。
世のですね、はい、B 歳の男リスナーどもはですね、どこでどう女子見られてるかわからないので、こう日々の生活ですね、非常に注意していただければなと思います。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
石川さん、ブルーン、
お
う、アゲアゲでいきましょうよ。
石川、
ほんま、
ブルンムの B サイドユアライフ。はいね、その女子はねやっぱ違うっていうところで言うと、先週ね、うん、女王様から聞いた話によると、うん、これ世の女性全部がそうなのかもわからないですけども、うん、女友達で集まって、うん、セックスの話をするときに、男だったら例えば、うん、風俗での失敗談とかがまあ関の山じゃないですか、うん、でいや分かんないけど、うん、彼女とセックスしてたらこんな失敗しちゃってみたいなこととかが、うん、関の山じゃないですか、
まあね、笑いの方向ね、
うん、やつらは女子がね集まってするセックスの話っていうのは、うん、彼氏のおちんちんの大きさがどうだとか、うん、テクニックがどうだっていう話までしてるらしいんですよ、
う
ん、
そういうのはだって男は発表したくないもんね。
しないよね。
しかも個人情報ダダ漏れみたいな。
ダダ漏れみたいな。でなおかつ平気でそうやって話した後に、うん、彼氏をその場に呼んで、うん、
あー言ってたね、
合わせるんだって友達に、
ね、でなんかその後の、う
ん、そんな感覚なんだ、
そんな会話してると知らないから男は、うん、なんかそのなんかこの人こんなチンコしてんだなみたいな、
みたいな
見て裏でちょっとそういう楽しみもあるみたいな。
そうそうそう。
でも散々女王様あれだよね、うん、そういうトークエッチなトークしといてさ、
うん、
何じゃあおもちゃとか使ってんのって言ったら、
うん、
いやそれはみたいな。
え、いやちょっとそれはちょっと
そんな風に見えない
、えーみたいな、
そこ隠すの
石川
とか使った
ほんま、
いやそれはちょっと
イーサイドユアライフ。